枠ポッドキャスト。
印刷博物館学芸員の本田です。このポッドキャストでは印刷博物館からさまざまな情報をお届けします。今回は2021年12月18日に行った常設展オンライン解説印刷の日本史1をアーカイブ配信いたします。常設展印刷の日本史では日本における印刷の歴史を年代順に16のテーマに分けて紹介しています。今回の解説では印刷の日本史1古代中世奈良時代に始まった印刷を担当学芸員の河合がご紹介しました。それではここから解説をお聞きください。
私は本日担当いたします印刷博物館学芸員の河合と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。それでは第1回目としまして奈良時代に始まった印刷というテーマでお話をいたします。本日の主人公と言っていいですね、100万頭だらにという印刷物です。日本の印刷は奈良時代に始まりました。この後詳しくお話ししていきますが、764年から770年にかけて制作された100万頭だらに、これはですね、印刷された年が分かるということ、また現存する印刷物の中では世界最古のものということになります。770年から印刷が始まったということを単純にちょっと考えてみますと、今2021年の終わりですが、1250年以上、日本には印刷の歴史があるということになります。実物の資料をたどりながらこれだけ長い印刷の歴史を語ることができる国は世界の中で日本だけです。でさらに印刷はですね、決して昔の話ではありません。現在進行形で存在しています。そして進化し続けています。なんかいきなりですね、結論になってしまうんですが、本日私が皆様にお伝えしたいことの一つというのが、日本には長い印刷の歴史があるということです。はい、それでは本日のレジュメなんですが、3つの点からお話をしてまいります。まず1点目、100万頭だらにとはどのような印刷物なのか見ていきます。そして2点目、なぜ100万頭だらには印刷されたのか、その謎に迫ってみます。そして3点目ですが、常設展である印刷の日本史の中でどのように位置づけることができるのか考えています。はい、それでは1番目のですね、100万頭だらにとはどのような印刷物なのかということです。まず私は100万頭だらには多くの特徴と多くの謎があるなということをいつも思っているんですが、特筆するべき4点というのをちょっとここで挙げておきたいと思います。まず1点目ですね、印刷年代がはっきりしているということです。でこれは、和暦では天平法治8年から神武慶運4年、西暦で申し上げますと764年から770年となりますが、この間に印刷されています。はい、そして2点目です、印刷をさせた人物がはっきりしているということです。こちらは光顕天皇で、この方は、長宗します、天子でもう一回退位した方がですね、もう一回即位することをちょっと難しい漢字を書きますが長宗と言います。光顕天皇で長宗して聖徳天皇になるんですが、この聖徳天皇が100万頭だらの印刷を発願しております。で、その時代は聖徳天皇時代でありますので、今回は、聖徳天皇という名称で通すことといたします。はい、そして3点目です、日本の正史に記録されているということです。これはですね、聖徳天皇が発願し三重の聖塔100万基を作らせたという記述が食日本記に載っています。食日本記というのは先ほどクイズで出しましたが、日本書紀に続いて編纂されたいわゆる勅撰の歴史書です。よく立国史と言いますけれども、その立国史のうちの2番目に当たるもの、それが食日本記ということになります。 はい、続きまして4点目です、実物資料が存在し現在まで伝わっているということになります。これはですね、とりわけ法隆寺がまとまって所蔵しているという点は注目に値します。歴史的に見て文句のつけようのない理想的な所蔵先だと私は思っております。ちなみに今年2021年は聖徳太子の1400年恩期ということで、聖徳太子と法隆寺という特別展が奈良国立博物館と東京国立博物館で開催されていました。私は東京国立博物館へ見に行ってまいりましたが、そこでも100万頭だらにがしっかり展示されておりました。もう大変嬉しい気持ちになりました。はい、では続きまして、100万頭だらに迫るを見ていきます。この100万頭だらにという名称なんですが、これは分解できるんです。100万頭とだらに、この2つの要素から成り立っています。まあ、面白いのはですね、このただ印刷しただけではなくて、すり上がった印刷物を丸めてわざわざこの小さな塔の中に入れて蓋をして、そこで初めてワンセットということになります。凝ってる印刷物と言っていいのかなと思います。はい、それではまず100万頭から見ていきます。現在100万頭は印刷博物館の常設展においてはこのような展示をしております。はい、同じ資料ですね、左上から、見たものがこれです。穴が開いている感じをお分かりいただけますでしょうか。それからこの蓋が横にあるのもお分かりいただけますでしょうか。で、100万頭はですね、その名の通りですけれども、塔に似せて作られている木製の三重小塔です。これが100万個作られたことから100万頭と呼ばれています。100万頭は大きく2つの部品から構成されています。大きい方が塔本体、塔深部です。小さい方が塔上部で総輪部です。塔身の中心部には共管孔、先ほど見ていただきましたが穴が開いています。だいたい8センチから9センチの間ぐらいの深さなんですが、この中に印刷物であるだらにが1巻丸められて収められていました。そしてその上からこの総輪ですね、蓋をします。その総輪がその役割を果たしていたということになります。この刀身や総輪に墨書きが残っているものがあります。そこから制作年月、制作を担当したと思われる人名、それと左右に分かれた工房組織がどうもあったらしいということが判明しています。それらの情報からおそらく100万頭が集中して制作されたのは767年、768年、この約2年間ではないかと考えられています。制作現場となったのは官営の工房です。その工房は平城宮にあったと考えられています。平城宮の後から100万頭の失敗作が出土しています。それが理由になります。で、これちょっと今これは見られないんですけれども、刀身のですね、底ですね、この底面には爪痕が残っているものがあります。おそらくこれは横軸のろくろに取り付けて削ったんであろうということが分かっています。当時これだけ高度な木工技術があったということに加えて、これを100万個製作してこの印刷物であるだらにをその中に入れて、でお寺に納めると、まあ、この生産管理体制を構築してたということになるんですね。これはもう単純に考えても驚きます。はい、では続けてだらにを見ていきます。で、こちら今展示している風景をご覧いただいています。まずはですね、このだらにという聞き慣れない言葉なんですが、だらにというのは呪文のことです。サンスクリット語のだらにという音に対して漢字を当てています。翻訳したわけではありません。つまりサンスクリット語を言語のまま読み上げる長文の呪文がだらにということになります。呪文のうち一般的には短いものを真言、長いものをだらにと呼びます。もともと無垢上皇大だらに経、ちょっと長い名前なんですが、無垢上皇大だらに経というお経があります。このお経全体ではなく、そこからだらに部分だけを抜き出して印刷したものが100万頭だらにの ダラニの部分になります。100万頭ダラニでは印刷されたダラニの種類は4つ確認されています。各印刷物のこの右側ですね、ここにあの冒頭部分にそのタイトルが記されています。この画像ちょっと不鮮明で見づらくて申し訳ありません。上からいきますと、無垢上皇経根本ダラニ、上から2番目ですが無垢上皇経地震印ダラニ、その一番短いやつですね、これがあの無垢上皇経六度ダラニ、これ陸度と呼んだりもします。そして一番下この寸法をちょっと入れているところですけども、これが無垢上皇経僧林ダラニ、以上合計4種類が発見されています。で今、常設展示ではこの僧林ダラニは本物を展示しています。あとの3点は複製品となっています。はい、そしてこの印刷物をですね目の前にするとどうしても気になってくるのが、当時どうやってこれを印刷したのかなということになります。印刷方法をですね推定してみたいのですが、その前に少しだけ寄り道をします。そもそも印刷物とはどのようなものなのか、基本的な印刷の要素について触れておきます。今日はあの第1回目ということもありますので、印刷物っていうのは一体何なのかということをご説明いたします。印刷物といっても本当にいろいろあるんですが、どんな形をしていても必ず共通する要素があります。私たちは印刷の4要素とかまたは印刷の5要素と呼んでおりますが、それらが揃って初めて印刷物ができます。展示の壁面で使用しているグラフィックパネル、印刷の基本要素というところをちょっと今貼り付けてますので、これでご説明します。まず一つ目の要素ですね、ここに原稿とあるのをお分かりいただけますでしょうか。原稿ですね、これがまず一つ目の要素です。例えば文字を印刷するのか、今回のダラニがいい例ですが、あるいは逆に図像ですね、イラストだとか画像写真だとか図像を印刷するのか、あるいはその両方なのか、何を印刷するかということはこの原稿によって決まります。はい、そして2つ目ですね、で2つ目の要素がこちら版になります。原稿に基づいて版を作ります。これはですね、もう印刷会社にとっては非常に重要なんですけれども、この版の良し悪しによってその後の工程が変わってくるぐらい、後に影響を与えていきます。印刷の印という字思い浮かべていただきたいんですが、これは印鑑の印という字ですね、つまり判子のことを指しています。非常に重要な要素で、複製する際の元になるものになり、ということになります。版をいかに作るかということで、印刷人は発明や発見、また苦労しながらさまざまな工夫をしてきました。そして、その版の中でですね、さらにこれを細かく原理で考えてみると、突版、横版、平版、後版、この4つの版式があります。ちなみに印刷界で有名なグーテンベルクによる鉛合金活字による活版印刷というのは、この原理でいうと突版印刷の仲間に入ります。はい、それでは5つの要素のうち3つ目いきます。3つ目の要素がですね、こちら紙です。これ物理的にですね、何に印刷をするかというときに、今ではいろいろな素材があるんですが、日本の場合まずは紙に刷られました。はい、そして4つ目の要素が墨ですね。はい、これはインキといったり、インクといったりするものです。版の情報を物理的に紙に写し取るとき、転写するときっていうのは液体が必要になります。その役割を墨が果たしました。そして最後の要素、この5つ目がこの圧と書いてあるものですね。これ圧力です。版につけた墨を紙に写し取る際に圧力を加えます。するという行為もここに含まれます。今でいうと印刷機がこの役割を果たしています。以上、原稿、版、紙、墨、圧力、この5つの要素から印刷物はできています。ここで100万頭ダラに話を戻します。今申し上げた印刷の5要素を100万頭ダラに当てはめて考えています。原稿は無垢上皇大ダラニ経というお経の中のダラニ部分となります。根本地震、六度僧林ですね。そして2番目の版、これはですね、原理は突版だと思われるんですが、木版か銅突版か未だに見解が分かれております。はい、そして3番紙、これは浅紙ですね。 4番、これは硝煙だと考えられています。松などを不完全燃焼させて作ったススです。そして5番目の圧。これは版面を上から押したのか、版の上に紙を置いてバレンのようなものですったのか、ここも見解が分かれているところです。はい、この木版か銅版かという議論は長く続いています。常設展では想定した木版と銅版を作成しまして、このように展示しております。画面の右下ではこの銅版をどのように作ったのか、鋳造実験の映像もご覧いただけます。まあ、私は個人的にはですね、まあ、木版じゃないのかなと思っていたんですが、この実験では砂型鋳造で銅板作ってるんですけども、それでも見事にできてしまうんですね。やはり可能性があります。はい、以上100万トドルダラニンに分けて見てきましたが、ちょっと細かくなるんでちょっと書ききれなかったんですけどね、実はちょっと駆け足で見たいんですけど、まだまだ多くの謎があります。例えばですが、職人本義には所持に分地とあるんですが、その所持というのは重大事だと考えられています。ここに挙げたところです。やはり、もう奈良のお寺が圧倒的に多いんですけれども、不思議なことに法隆寺でしか100万トドルに所蔵していないんですね。当時本当に100万作ったのであれば、もう少し他のお寺からもうちょっとまとまっても見つかっていいんじゃないかなと思うんですが、不思議にそれがありません。それから2つ目に挙げたのが、なぜ2種類のダラニがないのか。実は無垢上皇大ダラニ教のダラニというのは6種類あります。根本、地震院、六道、総輪、そして修造、そしてこの大樹王、合計6種類あるんですが、法隆寺の調査からはこの4つしか見つかってないんですね。残りの2つって本当に刷られてないのか、消失してしまってるのかどうなんだろうってところが気になっております。それから実は版に関しましても、法隆寺の調査からは、この4種類見つかっているダラニの中では、そのそれぞれに横に長いもの、短いもの、2パターンが見つかってます。で、根本に関してはもう1種類長いものが見つかってます。よって合計9版あったという報告があります。でもここも非常に不思議で、短いバージョン、長いバージョンの版があるんですね。で、多分これもですね、木版印刷だとすると版っていうのは摩耗してしまいますので、まあ、おそらく複数用意したんじゃないかなという気がいたします。まあ、それで長短のばらつきがあるのかなというふうに想像しております。ようにいろいろな謎がですね、まだまだあります。それでは2番目ですが、なぜ100万トダラニは印刷されたのかということを考えてみます。もうこれは直接的な契機となったのは、藤原の仲間ろ、恵美の推し活、この乱の後に死者の供養をしたというところでは、もう職人本義に書かれている通りです。そしてこの乱を起こしたですね、藤原の仲間ろという人なんですが、どちらかというと悪い人のイメージあるかもしれませんが、実は非常に有能な政治家です。早くから頭角を現して、聖徳天皇のお母さんである光明皇后の信任を得て、大仏の造営を推進したり、養老利寮の施行するなど、大きな仕事をした人であります。ということで、供養のために100万灯台を作ったということは分かったんですけども、その三重の塔の中に印刷物を入れると。なんでここまで非常に凝った供養の方法を取ったのか。やっぱりこれは不思議なんですね。で、これは実は無垢上皇大ダラニ教というお経が関係しています。その中で仏塔を修理して、その中にダラニを写経して安置すれば、一切の罪障が消滅して如来に擁護されるというようなことを述べています。100万灯ダラニの場合は、中にはこう書いたもの、書いたお経、写経ではなくて印刷物がこう入っているわけなんですが、とうとうこの印刷物の一セットでこう出来上がっているというところが、この無垢上皇大ダラニ経に基づいているということになります。はい、そして2つ目です。これは間接的な理由になるんですが、天皇による国家仏教的な事業の一つだったと言えるんではないかなと考えています。まあ、奈良時代はですね、よく言われてますが、いわゆる仏教政治の時代だったということが大きいと思います。当然、印刷っていうのはお金がかかります。労働力や資材が必要になるからです。おそらく当時、権力や権威を背景に国家のお金を使って印刷を命じることができた存在は天皇しかいなかったと思います。仏教政治に傾いていった大きな理由の一つだと思うのは、この時代特に聖徳天皇のお父さん聖武天皇の時代に天然痘が流行していました。特にこの737年に全国に広がって平城京でも大量の感染者が出ています。聖武天皇は仏教に深く帰依して741年国分寺金立の御事となり、743年 東大寺盧舎那仏像、いわゆる東大寺の大仏造流の御事の利を出しています。そして娘である聖徳天皇も同じように仏教を厚く信仰しました。その流れで見ていきますと、百万灯だらりの政策を命じるというのはごく自然なことに見えます。私個人の意見ですが、国分寺の建立、東大寺の大仏の建立、そして百万灯だらりの造流、聖武天皇と聖徳天皇親子2代にわたる奈良時代の三大仏教事業だと捉えていいのではないかと考えています。そして3つ目なんですが、東アジア、特に東亜渤海からの影響があったのではないかというふうに思っております。このちょうど8世紀の初めから9世紀にかけて、日本が東亜渤海に派遣していた使節、遣唐使、いわゆる遣渤海使がこの活躍した時代です。まあ、とりわけ有名なのが遣唐使ですけれども、その遣唐使船には、留学生と書いて、よくこれを留学生と言ったりしますが、その留学生であったり学問僧が同行していました。彼らは現地で中央集権国家の統治、あるいは国際色豊かな文化を学んで日本に持ち帰ってきます。天皇をはじめ政治家たちは遣唐使や遣渤海使などからもたらされた情報に耳を傾けます。そしてその進んだやり方を積極的に政治や文化に取り入れていきます。でさらに東アジアの政治情勢を分析して外交を展開します。この時代は非常にこうグローバルな時代でした。その中に仏教文化の摂取があったのではないでしょうか。小さな塔を作ってその中に印刷物を入れるという風習ノウハウが最初から日本にあったとは考えにくいです。やはりここには百万灯だらにも仏教文化の一つとして東亜渤海という国から影響を受けていると思われます。それでは最後に常設展、印刷の日本史の中でどのように位置づけることができるのかお話をしまして締めといたします。一つ目は、日本の印刷は天皇による直眼、国の印刷でスタートしたということです。天皇が直接印刷に関わった例は実は少なくて、次は約800年後、近世初頭のいわゆる枯渇地盤の時代になります。それぐらい天皇による印刷というのは珍しいことです。そして二つ目ですが、日本が仏教を採用したということが大きいと考えています。これは次回お話しすることになりますが、平安時代以降に仏教版画というものが出てきます。そして鎌倉時代になりますと、その仏教で使うお経とお経に使う注釈書、これらが盛んにお寺で印刷されるようになっていきます。外来宗教である仏教を選んで、そして日本は採用したんですね。例えばそれまで日本にはなかった仏像を彫刻するという技術、それから塔とか金堂とか、その仏教建築の技術、それからお経を読むとか、お経を書き写す、これ読経や写経という習慣がまだ日本にはなかったわけですが、仏教が入ってきたことで日本に取り込まれていきました。仏教伝来に付随する形で仏教の風習や文化が入ってきた。仏教建築は読経や写経と同じように、印刷は仏教文化の一つとして日本に入ってきたのではないかと考えています。印刷技術が先に入ってきて、何を印刷しようか、そうだお経を印刷しようという順番ではなくて、仏教が先に日本に伝わって、国が仏教を採用するようになってから、その後に印刷が伝わってきたという順番です。仏教は江戸時代まで強力なコンテンツとして印刷を引っ張っていくことになります。はい、そして3つ目ですが、戦史古代の終着点として奈良時代がありましたけれども、これが実は印刷の出発点でもあったのではないかと考えています。もともと自分たちの文字も持たなかった日本人が、海外から多くの制度や文化や技術を取り入れるようになって、律令制を整備して歴史書も編纂するようになって、平城宮という政治のセンターを造営した、これが奈良時代でした。奈良時代は日本が都を作って、そこから国家を建設したという意味で、戦史古代という時代の一つの節目、ゴールだったと言っていいのではないでしょうか。そして日本人は古代のゴールに来たところで、ついに印刷という複製技術を使えるまでになりました。ここから日本人と印刷の長い付き合いが始まります。奈良時代は長く続いた古代のゴールであり、かつ日本の印刷文化がスタートした記念すべき時代であったということができます。このように考えますと、日本人が印刷ができるまで成長したんだなという気がいたします。 以上3点が私に考えた、本日のまとめとなります。ぜひ印刷博物館にですね、百万刀だらにその他の展示を見にいらしていただきたいと思います。
インパクポッドキャスト。